ごめんなさいね。もう賛否は指示を出すのが難しいね。ハレルヤ。でもイエス様は聖霊様によって私たちに適切な指示を出してくださいね。いや、私は間違います。あ、難しいですね。でも聖霊様は間違いないんです。
アメン。
私たちは聖霊の導きに従うならば、私たちは間違えることがありません。
アメン。
人にはできないが神にはできる。
アメン。
神様は何でもできるからです。この主についていくことができる私たちはなんと幸せでしょうか。
アメン。
私たちの最愛はこのイエス様に従うときに本当にもう起こってくることなんです。これはもう揺るがない、もう誰もこれを取り去ることはできない、素晴らしい祝福ですね。
アメン。
ハレルヤ。感謝いたします。
アメン。
今日は使徒行伝、2章を読んでいただきましたが、先週ペンテコステで、本当に2つのものを1つにしてください。あの水越の祭り、あの日に主が十字架にかかり本当に、復活してください。私たちのために天に昇り、そしてこのペンテコステの日に神様と私と和解させてくださる、その素晴らしい働きがペンテコステの日に起きました。そしてそこから初代の教会が生まれていったわけです。みんなは全ての持ち物を本当に持ち寄って、すごいですね、ここのところですね、素晴らしいです。あのバプテスマを受けた人、ここに、120人の人が集まって、聖霊様を待ち望んで祈っていたわけです。まあ、聖霊様を待ち望むっていうか、みんなはこのバプテスマを受ける、聖霊のバプテスマを受けるということなどまだ分からなかったかもしれない。しかし聖霊が来る、聖霊が私たちに望んでくださるということは、イエス様が生きているやいらっしゃる時にもう何度も何度も聞いた話です。それとイエス様が、本当によみがえってくださった後、弟子たちと40日一緒にいた時に繰り返し繰り返し繰り返し、今から起こるべきこと、今からあなたたちは何をするのかということをイエス様は語ってくださっていたと思うんですね。そしてみんなは主のお言葉通り待っていなさい、エルサレムでということで祈って待っていたわけです。そしてこのペンテコステの日朝まだ9時、本当に人々はこの祭りの日の食事は朝の祈りを済ませないと食べない時ですから、まだ酔っているはずがない時です。この時にもう周りの人があの人たちは先に酔っているのではないかと思えるほどのすごいバプテスマを受けたわけです。みんなが一人一人聖霊様をいただき、一人一人の上に聖霊が、本当にもう舌のようなものが私たち一人一人の上にとどまったと書いてある。すごかったでしょうね。この場に入りたかったなと思うぐらい、すごい、こう想像するとね、120人の人が集まっていただき、もうグオーっていう、もうまるで風が吹くようなすごい音がしたようなです。もう地上のものには比べうるものがないようなことが起きたわけです。そして舌のようなものがとどまったんです。私たちが今まで一度も見たことがないような現象がここで起こったわけですね。そしてこの日バプテスマをみんな受けたんです。そして仲間に加わった者たちが3000人です。ですからバプテスマを受けて信じた者はもっとこれ以上あったわけですね。すごいことが起こったということが分かります。この素晴らしい聖霊の働きがこの時だけではないですね。今私たちの上に臨んでください。このことが私たちにとっても素晴らしい主のこの炎の聖霊のバプテスマ受ける私たち、今も昔も変わらないですね。今日ここで起こります。今日今ここで起こります。聖霊様来てください。聖霊様下ってください。私たちを満たしてください。あなたの満たしの中にいつも居続けることができますように、私たちをあなたの中に本当にしよう、この浸してくださいということです。これバプテスマです。
アメン。
バプテスマということはですね、この火の中に私たちは浸され続けているということです。浸され続けているんです。だからもう時々飛び出るんじゃないんだ、もうこの聖霊様のこの流れの中にもう泳ぐようにですよ、溺れないようにしますくるぶしよりも、して膝よりも、そして私たちがもう泳げるほどにこの聖霊様の流れは私たちに臨んでくるわけです。そして私たちがこの聖霊様の流れの中で火のバプテスマを受け、そして聖霊様に満たされて、
ハレルヤ、
今日読んだところのペテロが本当にもう語らされたように私たちも語っていくんですね。一人一人がですよ、証しするものとされているんです。証ししないといけませんだから、証しをしてください。何を証しするんですか。主は私たちの罪のために十字架にかかって、罪も一緒に死に、そして新しい命となって、イエス様と私と共に新しいものとして復活し生まれ変わり、そして私たちはそのイエス様が天に昇っていくことによって、全ての権威を持たれたイエス様が私たちに聖霊様を下してくださって、この力の根源である聖霊様によって私たちはイエス様の持たれている権威を全ていただいたということになりますね。素晴らしいんです。イエス様の権威は父の権威と同じですよ。
アーメン。
それを私たちが使うことができるんです。どうしたらでしょうか。イエスキリストの御名によってこれを使うことができるんですね。イエスキリストの御名の他にはこれは使うことができない権威なんです。イエスキリストの御名に力があるんですね。イエスキリストの御名に権威があるんですね。このイエスキリストの御名によって祈るときに、もうサタンは尻込みして、もう私たちのそばにいられなくなるんですね。私たちはイエスキリストの御名によってこの悪霊どもを蹴散らし、ここから追い出すことができる、そのような権威をいただいたというのを心から感謝したいと思います。そしてこの日ペテロたち十二人たちはですね、聖霊に満たされました、十二人と言いましたが、実はユダがいなくなったんですね、今日読んだところの前のページ一章の終わりの方に、このマッテヤという人がこの十二弟子の中に入れられたという、これもくじ引きで決めたということが書いてあります。ペテロはですね、ユダヤ人ですね。だからすごくこの十二ということにはこだわったんです。使徒は十二いるべきなんですね。皆さん十二という数字はいつも言いますが、本当に不思議な数なんです。本当に不思議な数なんです。例えば十二という数はダビデの星のこの六方星というのがあるんですけど、ムーツの一つの真ん中の名前、周りにこう6があります、ね、そうするとこれ7です。7は聖書的な完全数ですね。この6と1というのは数学的な完全数なんです。1と6、それを合わせると7という数字が出てきます。この聖なる7の数字の周りにずっと二次元平面的に置ける数は12なんですね。同じ丸を置ける数は12なんです。そしてそれをまた立体的に今度3次元に持ってくると、この一つの丸の間にこの一つのこの真ん中の丸にもうくっつけてこう置くと、これ12しか置けないんです、玉が。でもうちょっと隙間があるからもう一個入れたいなと思うけど入らないんです。もうちょっとの差で入らない、12しか入らないそうですね。この12という数は本当に不思議な数で、例えばヤコブの子供が12人、イスラエルの民族が12部族でしたね。これがすごいところですね。このペテロはやはりユダヤ人でありましたから、このユダヤの12部族の会ということにもとってもこう心をこうそこに置いていましたね。この十二部族っていうのはどういう人たちでしょうか。皆さん、昨日地震がありました。 その前に鹿児島ですかね、噴火がありました、すごいですね、あちらこちらで、そういうことが起こってます、もちろん世の終わりが近いというのは私たちにも分かるんですが、こう私たちの近くにこういうことが起こってくるとですね、本当すごいなとこう思ってくるわけです。ペテロのメッセージの中でですね、そういうことも書かれてるんですね、皆さん19節ぐらいから見てみるとそうなんですが、この終わりの世においてなおペテロはこの十二部族の回復ということをとっても望んでいたと思うんですね。ユダヤ人としてですよ、黙示録を見てみましょう。黙示録の7章をちょっと開いてみますとね、こういうことが書いてあります。黙示録の7章何ページですかね、
393ページ、
はい、393ページを開いてみてくださいね。ここにですね、十二部族を書かれてます。イスラエルの、私は印を押された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち印を押された者は14万4千人であった。ああ、だから14万4千人が救われるんだと、この人数の中に救われる者として入りたいから一生懸命伝道して回るんだというところが、エホバの証人の人たちですね。果たして14万4千人だけ救われると思うでしょうか。違うんですね、ユダの部族のうち1万2千人ずっとこう12部族のことを書かれているんです。これ男族っていうのが入ってないんですけど、男の部族はですね、あのレビ記なんかを見るとこう分かるんですけど、すごい偶像礼拝だとか、罪を犯す、そのようなことをこう部族の中で行っている人が多いと、まあ、それで他の部族と少数になった部族はこう一緒にされているということもあるかもしれない。レビ記を読んでみるとまた分かってくると思いますが、そしてこの十二部族はですね、1万2千人が印を押された、聖霊による勝因、神様によるあなたを助けるよというこの印がその人たちに押された。この印のないものは滅びてしまうというこの予言なんですよね。だけど皆さん、この十二部族の1万2千人、まあ、もちろんこれを掛け合わせると14万4千人になって、ユダヤの民族は全て救われるということがよくわかりますね。しかしこれも印を押されたものです。全てとは書いてないんですね。印を押されたということはですね、皆さん、たとえユダヤ民族であっても本当に主を信じるものでなければ、聖霊様の勝因を押されたものでなければ救われないということにもなります。しかし終わりの世、これは私いつも思うんですが、イエス様が何のために来られたかということを考えてみると、全ての人が救われるためですから、最終的には全ての人が救われるはずなんですね。しかしそのことを初めからは言いません。なぜならば、ああじゃあ今罪を犯しても大丈夫だ、私たちは救われるんだからというふうに、この悪霊に、侵され、サタンに命を、魂を売ってしまうということがやはり起こってくるかもしれません。でそういう人は救われないかもしれませんね。でそういうニュアンスを残して、そして私たちは最後の最後まで死を耐え、これをこの世を耐え忍ぶ者は救われるというふうに御言葉には書いてあります。しかしいくら考えても原則は救われるべきなんですね。そのために私たちも祈らないといけません。イエス様の皆を知らなくて死んだ人々のことを忘れてほしくない、この人たちのためにも私たちは祈るべきですね。イエス様を知らない人のためにも取りなして祈るということは私たちに与えられた仕事の一つなんですね。そしてその後9節を読んでみますよ。その後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうち、小森先生が言われたエスノスですね、エスノスです、民族ですね、 すべての民族、あらゆる国民、部族、民族、このそれぞれ言葉が違うんですが、うん、そのうちから数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣、義の衣ですね、イエス様の義の衣をまとって白の枝を手に持って御座と子羊との前に立ち大声で叫んだ。大声で叫んだ。救いは御座にいます。我らの神と子羊から来たる。子羊はイエス・キリストですね。これですね、なんかね、布をつけないと音がすごいですね。そのようにイエス・キリストの他に救いはないんですね。しかしこのイエス・キリストの義の衣をまとった、うん、この大勢の人々、白の枝を手に持って、白っていうのはもう勝利の象徴ですね。あのイエス様がホサナホサナという群衆の中で、あのまだ誰も乗ったことがない衣ですよね。ロマの線に乗ってエルサレム入場した時に、みんな白の枝を本当にもう振りかざして、葉っぱを敷いてイエス様を迎え入れたわけです。この勝利の白の枝なんですね。そして御座と子羊の前に立った。この大勢の群衆は一体誰でしょうか。それをよく頭の中に入れておいて、また人の働きをに戻っていきたいと思うんですね。183ページね。今日の題にしました、我らの主なる神の神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くのもの一同に与えられているものであるということなんですよ。皆さん、ペテロはユダヤ人であって、この十二部族の回復をとても望んでいた。だから十二人の使徒を立て、その十二人の使徒と共にみんなの前に立ったわけです。そして語り始めたんですが、語り始めたんです。だからもう本当に十二の部族、もうこれを回復してください、主よ、私たちはこの十二の部族にとっても重荷を持っていますということですね。ペテロはこういうふうにして立ったんですが、そのペテロがです、ごめんね、そのペテロがです、この世の終わりの印を語り、世の終わりの印を語り、私たちは今黙示録を見てみましたが、黙示録を見ていくと世の終わりのことがよくこう分かると思うんですが、世の終わりを語り、語りというより語らせられてですね、そしてずっと来ました。そしてここに来て、みんなに聖霊のバプテスマを受けなさいと言いました。そこに集った人たちも聖霊のバプテスマを受け、異言を語るようになり、そして3000人はこのペテロたちと共にいたということになるんですが、その時にペテロは図らずもユダヤ人のためにと思いながら語り始めたかもしれないんですが、このエスノスについて語らせられたわけですね。それが今日のこの約束、バプテスマを受けなさい、そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと、そして遠くのもの一同とに与えられているんだと言ったんです。いや、ペテロがもう本当このユダヤの民族の回復を願った、そしていつもそれを祈っていたとしても、こと聖霊様が望んでくると、私たちもそうなんです。もう自分のこと、自分の身の回りのこと、自分の家族のこと、自分の教会のこと、いろんなことをこう願って祈っていきますけれども、こと聖霊様が望むとですね、 そんなちっぽけなことじゃないんですね。全ての人が救われるため、全ての人のために聖霊様が働かれるということがわかるわけですね。私たちの主なる神の召しに預かる全ての人、つまり全ての人に福音が伝えられ、イエス様の皆が伝えられて、そして信じた人全てがですね、ということになるんです。そうなるとですね、救われる人はこのユダヤの民族、14万4千人だけではないということなんです。そしてこの1万2千人というのも、さっき言いましたこの12という、不思議なんですね、聖書的、天の整数と人間の整数3と4を掛け合わせたのが12ですね。この元になる12というこの聖なる数という意味で、これはもうですね、1万2千人だけじゃないんです、信じた人すべてということです。そしてこの信じた人すべてをまた全部掛けまして14万4千人、もうこうなるともうすべての人ですね、それにまた足して、今日の御言葉にあるように神の召しに預かるすべての人が救われるんだということです。私たちはだから異邦人は、私たちも本当にあのアブラハムの子であって、アブラハムによっては信仰の子であるということも言えますね。信仰の子です。信仰によって私たちはアブラハムの子孫とされているのですから、信仰の子なんですね。だから相続人なんです。しかし面白いことに、神様は他にもいろんなご計画を知ってらっしゃって、そして、本当に世界各地に離散していったユダヤ人たちがこの世にはたくさんいるわけです。そしてその人たちもやがてエルサレムに皆帰ってくる、その帰ってくることが、まあ、一つの条件にもなってますが、帰ってくるんです。その中に私たちはいるでしょうか。あのね、多分ね、日本人は帰ってくるんですよ、エルサレムに、ね、そう思ってます。信仰的にも、そしてこの肉的にも、全てのものを満たしている方が、満たせる方が私たちのうちに満ち満ちてるんです。エペソ書を読んだら、私たちのうちに主の霊が満ち満ちている、これを満たすお方が、全ての条件を私のうちに満たしてくださるお方が、私たちのうちに満ちてらっしゃる。私たちも主のもとに集まるんです。そして新しいエルサレムに私たちは共にいることができる、そのことがこの世の終わりに起こってくること。そして私たちにとってはこれは世の終わりではなく、先週書きましたかね、私たちにとっては始まりなんです。始まりなんです。それから始まっていくんです。私たちの天においての永遠の命で生きるという私たちの命がそこから始まっていくわけなんです。それが今から何百年かのうちじゃないですね、今私のうちに起こってくるわけです。新しいエルサレムは私のうちに、主の都は私のうちに、神の国は私のうちにただ中にあるんだという、この聖女は私のうちにあるんだという、このことを知った時から、そのことがもう始まっていくんですね。永遠の命はもう始まってるんです。主を信じた者、主に召し出された者は、その召し出された時から全てのことが始まっている。それはこの世の終わりでもあり、私たちの新しい世の始まりでもあるわけです。ですから主は言いました、古いものは過ぎ去った、見よ、全てのものが新しくなったというのですね。全てのものが新しくなったという以上、古いものはもうないんですね。私たちにとって古いものはもうない。それは肉においてこの世に残っている古いもの、これは私たちのものではないんです。これはサタンのものです。サタンの支配にあるものはもう私たちのものではないんですね。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなった、これが私たちの生きる道であるということが言えますね。 これによって私たちは新しくされました。イエス様が全てのものが救われるために来た、このおっしゃった言葉はこれ現実に起こってくることですね。だから私たちは終末を恐れることはないんです。世の終わりが怖いのはサタンどもなんですよ。主を信じる私たちは何にも怖いことありません。主によって守られています。もうすでに私たちの魂は警戒されてますね。しかし私たちがもしこの世に生きている時にこの肉を持ったままで警戒が行われ始まるとすれば、私たちを恐れることはない。このまま天に上がっていくわけですから、いずれにしても私たちはもう主によって挙げられたものであるということです。私たちのうちに満ち満ちてくださっている主のもの、天の国は私のただ中にあるとしか言われません。この現実起こってくる言葉です。私の中にあるこの小宇宙の中でもう全て起こっていることですね。その中に住まう私たちも現実に起こっていることなんです。ただこの地上にいる間はそれが見えていません。それはもうしょうがないです。サタンの世界ですから、見えないです。しかし私たちはこの衣を脱ぎ捨てて白い衣に着替える時が来るんですね。この白い衣を着替える時に私たちは、ああ主よハレルヤと言って、さっきの黙示録のように主の御前でホサナホサナ、私たちの救いは子羊から来る、救いは神の御座から来ると、私たちみんなが歌って集うその時がもう確かに来るんです。もう今も来てるんです。喜びましょう、踊りましょう。ペテロが本当に自分の思いで始めたんじゃないんです。この聖霊に満たされて語り始めたペテロのメッセージ、また語り始めたこの12人の人たちのメッセージは聖霊様によるものでした。だからこのことを本当に予言することができたと思うんですね。パウロは本当に、霊によって自分の霊の中を完全に主に占領されて、神の国を自分のうちにいただき見ることができました。このパウロの口調によく似た口調でこの聖霊に満たされたペテロは語ってるんですね。この2章のですね、この29節あたりから見るとですね、族長ダビデについて私はあなた方に向かって大胆に言うことができる、もうここからの主は我が主に仰せになったというところへん、もう本当にですね、この36節ぐらいまではもうパウロに負けないぐらいのパウロに負けないくらいのこのペテロのメッセージなんですね。こうちょっとまた読んでいきますね。族長ダビデについては、あなた方に向かって大胆に言うことができる、みんなダビデが預言者、そのイエス・キリストはダビデのよみがえりだとこう思っていたわけですね。ところがこのダビデは死んで葬られ、現にその墓が残ってるじゃないか、ダビデは死んだんだ、蘇ってないよっていうわけですよね。私たちの間に今残ってる、彼は預言者であって、預言者であってというのは、ダビデは本当の預言者ではないですけれども、預言的なことを、預言者的なことも言っているので、そういう意味で、預言者と言ってるんだと思うんですね。その子孫の一人を大いにつかせようと言ってる、これはもうダビデの預言なんですね。ダビデの子孫から大いにつく方が生まれてくるんだ。だからこそみんなはこの肉の世の王と思ってホサナホサナと言ったわけですね。ところがイエス・キリストはこの肉の世の王ではありませんでした。しかしこの肉の世に負けたわけじゃないんです。勝利したんですね。その子孫の一人を大いにつかせようと神が固く彼に誓われたことを認めていたので、キリストの復活をあらかじめ知って彼は黄泉に捨て置かれることがなく、またその肉体が朽ち果てることもないという予言を語ったのだということです。つまりイエス・キリストは死んでも黄泉にそのまま捨て置かれることがないんだ。イエス様は死んで黄泉に下ったが、 イエス・キリストの体は黄泉にそのまま黄泉さんに捕らえられたまんまじゃないんだぞ。この死というこの人格にイエス・キリストは捕らえられる、そんなことじゃないんだぞ。この黄泉に下ったが、黄泉と死と黄泉に打ち勝って復活したのがイエス・キリストなんだということですね。このその肉体も朽ち果てることがないと言ってるんです。だからイエス様は死んだんだけども、肉体が腐って墓の中に残っていたわけじゃないんです。肉体は共に復活したわけです。死と黄泉に捕らえられたわけでなく、肉体も共に死からも蘇ったイエス・キリスト、この力がすごい、これが勝利ですね。死と黄泉はこのイエス・キリストの勝利に飲み込まれてしまったとも書いてあります。飲み込まれてしまった。だからイエス様はこの死と黄泉に勝ったんです。勝利したんです。この肉体が朽ち果てることもない、ウジが湧くこともないわけです。墓の中でウジが湧いて、あ、もうこの外は綺麗なのに、墓の外はもうウジだらけで腐って汚い臭い、そのようなことが一切ないお方の肉体、本当によみがえったイエス・キリスト、そして黄泉に捨て置かれることがないということは、黄泉にいた諸々の人たちもともどもに主はもう本当に抱え上げてですね、その腕に抱いてですね、天に駆け上ってくださる、こういう約束でもあるんですね。死にすでに勝利したということは、この黄泉に今からも主の皆を知らなくて下る方がいっぱいいたとしても、そこでも福音が語られるんですと私は思っています。黄泉に福音が語られなかったら、イエス・キリストの皆を知らないまま死んだ人たちはどうしますか。イエス・キリストに出会う機会が全くないということになってしまいます。そんなことあっちゃならないんですね。私たちができない黄泉においての福音は主イエス・キリストが担ってくださる。そのためにも十字架にかかって黄泉に行かれたんです。私たちが死んで黄泉に行ったらそのままですね、もうイエス様がいない黄泉は私たち下ったらもうそのまま朽ち果ててしまうんですが、イエス様は十字架にかかり黄泉に下ってくださったことによって、私たちも黄泉に行くことなく天に帰れる。知らなくて黄泉に行った人もイエス・キリストの皆をそこで聞くことができる、そういう福音が私は語られたんだなとこう思うんです。そうすることによって、最後の日、最後の日、この死人がよみがえる時、この時までにイエス・キリストの福音が黄泉で語られないでしょうか。この人たちのために私たちは祈ることを許されてるんですね。許されてるんです。だから祈りましょう。かつて主を知らなかった私たち、もし、まあ、両親、そしてその上のまた両親、またその上の父母、そういう私たちの先祖の代々まで、イエス様を知らないで亡くなった方々のためにも私たちは祈っていかないといけない、祈るべきなんだなと思うんですね。届くか届かないかはもう主のなされることですから、私たちには分かりません。しかし必ず裁きが来るんです。必ず裁きが来るんです。私たちも裁かれてますよ。だから天に行けるんですもう裁かれてると思います。だから天に行けるんです。だから時々私の罪を思い出すことがあります。これは主があなた罪があるよってこう言ってください。しかしその時イエス・キリストによってその罪を悔い改めるならば、私たちはそのままあなたに罪はないよと言ってくださる。主イエスが私についてくださっている。これによって私は天に帰ることができるんですね。だからいつも準備するということは、日々イエス・キリストの皆によって悔い改めていくということでもあるわけです。この世においてサタンと戦うということはそういうことですね。サタンに戦うということは、つい私たちがそのサタンに隙を与え、サタンに入り込ませる、その余地を与えてしまったときに、サタンを追い出していかないといけません。悪霊を出ていけと追い出さないといけないかもしれません。私の思いの中にちょっとこう引っかかることが起こるかもしれません。その度にイエス・キリストの皆によって祈って、サタンをまた悪霊を からもう本当にもう追い出してですね、イエス・キリストの御名によって私たちは悔い改めていかないといけない。このことをすることが私たちの準備にもなるわけですし、また死んだ方々への取りなしにもなっていく。私たちはだから準備して目を覚ましていないといけない、そういうことですね。そういう意味ではですね、イエス様はすでに霊的には勝利してます。サタンに勝利してますから、この肉体を持ってこのイエス・キリストのように私たちのこの世の肉体でさえも復活する日がもしかしたら私たちがこの地上に生きている間に起こるかもしれないですね。地震が起こり、あれですね、地に印を、地と人を立ち込める煙を見せる、主の大いなる輝かしい日が来る前に日は闇に、月は地に変わる。この間皆既月食がありました。また9月にあります。皆既月食、この間4月4日にあったのは、これは杉越の祭りの初日でした。で、今度は刈谷の祭りの初日に皆既月食が起こります。今年ですね。このように、去年から今年にかけては第一級のですね、すごいことが起こる年になってるんですが、まあそれは私たちにはどういうことか分かりません。しかし確かに今度カリウの祭りの日にまた皆既月食が起こります。イエス様が十字架にかかった時も部分月食が起こっているようですね。これはもう、分かってるんです。だいたいこの日はこうだというのが分かってる。だからユダヤのこの暦とこの月の天に起こるこの月に起こってくる現象というのは強く結びついているということはやはり確かです。で、日本もこの月によるそういう暦を持ってますね。やっぱそういうところを見ても、あ、日本人、どこ思ってしまうんですけど、まあそれは別としてですそれは別としてです、そういうふうに、この間も月が真っ赤になるのを見ました。太陽が真っ黒になるのも見ました。皆さん地震も起こりました。あ、天から雹も降ります。噴火も起きます。今の時代戦争の話もあちこちで、戦争って昔の戦争とは違うんですね。本当にどっかの兵隊がどっかの国に行って、ドンパチ打ち合いをして、そして、たくさんの兵士が死にました。そうじゃないですね。今の戦争はもっと巧妙ですね。そしてテロ集団も暴れ回りますね。そういう意味で私たちの心も体もこの戦争に蝕まれていく、そういう時代になっていると思うんです。まさしく世の終わりが近づいているんだなというふうにこう思います。イエス様の時代からも考えてみたら確かに世の終わりが来ていたんです。私たちにとってこの2000年という歴史はとても長いですけれども、この天地の宇宙のこの時間から見ればほんのちょっとですね。だから本当に世の終わりが来て、その時私たちのなすべきことは何か準備しましょう。本当に主の霊によって私たちは立ち向かっていきましょう。毎日祈り悔い改めていきましょう。そうすることがですね、私たちは何かができて力があって対抗できる力を持ってて、そしてもうがむしゃらに走り抜いていく、がむしゃらに突っ込んでいく、そうじゃないんです。いつも主の霊が私と共にあるからそれができるんです。これはマルコにある福音書の最初、私の父が亡くなる前の火曜日の祈祷会で言った、だから福音が前進していくんだよということです。私たちが何かをして歩んでいくわけではなくて、主イエスキリストの福音がもう勝手に前進していく、私たちはそれに乗っかりさえすれば前進できるということなんです。そしてそれは神の国へと続いているわけですから、私たちは何も恐れることはありません。ただ主についていきましょう。祈っていきましょう。サタンに立ち向かっていきましょう。力をいただきましょう。そういうことですね。もうすでに救われているという確信を持って、エホバの証人の方々が14万4千人のうちに入りたいと一生懸命伝道する、それも決して無駄にはなりません。 彼らの働きが無駄にはならないと思うんですが、しかしその働きが虚しいなと思う時が来ると思うんです。それをしたからといって救われるわけじゃないんです。ただそのことをすることによってイエス・キリストの名を広めたことはイエス様必ず認めてくれるんじゃないかなと私は思ってます。どんな手段を使ってでもイエス様の計画が、神様の計画はこのようになっていくんです。いろんな計画があります。そのうちの計画の一つが私たちに与えてくださった信仰なんですね。いろんな信仰、いろんなご計画、それらの全てをもってイエス様は世の終わりに向かって私たちを本当に前進させてくださっていると思います。その時が私たちのもう本当に始まりの日です。主よ、ありがとうございます。あなたによってもう本当に全ての古いもの終わった、今新しく行くんだ。そしてその救われるものの中に、主に召し出されたものとして聖霊の証印を確かに押された私が救われるということがもう保証されている。そのことを心から感謝して祈っていきたいと思うんですね。全ての人に聖霊の印が押されるように取り出して祈っていきたいと思います。そしてそのために私たちにできることをしていきましょう。神様はさせてくださるんです。そんなそれこそ中国の雑技団のようにできないことをしろと神様は言いませんね。あなたにできることを、あなたの持っているものを持って福音を伝えなさい。そして私にあるものを神様はうまく使ってくださって、そして福音宣教のために用いてくださるということを心から信じていきたいと思いますね。本当にそのことを信じていきたいと思います。今日、ルカによる福音書ちょっともうちょっと読みたかったんですが、またこのことは先に話すすることができると思います。ただ私たちは聖霊によって導かれて今ここにあるということを感謝しましょう。そしてどれだけイエス様が私たちの救われることを望んでくださったかというイエス様の思いを、御心を心に抱いていきたいと思うんです。それはイエス様がエルサレムのため、また私たちの救いのために泣かれたという事実があるからなんです。イエス様は私たちのために泣いてくださいました。滅びるエルサレムのために泣いてくださいました。私たちの魂のために泣いてくださった。そして今も血の汗を流して父なる神に取りなしてくださっているイエス様の仕事はまだまだ続いているんですね。終わりの日までにこれを取りなしていく、イエス様とともどもに私たちも取りなしていって、そしてこの黄泉に対してもにいる方々に対しても、またこの世の終わりに行くまでの私たちの魂にとっても主イエス様とともに戦い、取りなし、祈り、この2つの仕事を本当にしていきたいと思うんですね。またさせてくださると思います。ハレルヤ、主に感謝いたします。本当にペンテコステと、また今日のペンテコステのこの次の週使徒行伝を通して、本当にペテロの本当メッセージを通して、神様が私たちに望んでおられることは何だということを本当に考えさせられます。それは神様が私たちがもう主に愛されて、そしてサタンに対抗し、イエス・キリストの皆によって父なる神の国に帰ることですね。このことを神様ご自身が望んでくださっているということ、私たちも心から喜んでいきたいと思います。イエス様、今日も従います。ハレルヤ。感謝します。天の地なる神様、ありがとうございます。本当に私たちはこの地上においていろんなあなたからの印を見ることができます。しかしその印を見たときに私たちは不安に感じるのではなくて、主よ、あなたへの望みを持ってあなたに喜んで感謝して祈っていきたいと思います。準備はできているか、いや今からです。しかし主よ、あなたが準備をさせてくださいます。ありがとうございます。あなたの前に悔い改め日々過ごすことができます。あなたの祝福によって私たちは今日も本当に喜んで歩んでいくことができる。恐れがなく不安もなく、主よ、私たちはただあなたへの希望を持って、幻を見、夢を見、本当に予言を本当に聞き、全てのあなたの奇跡を見ながら、また聞きながら 愛の者であることを心から感謝いたします。アーメン。主よ、ハレルヤ、今日も感謝いたします。あなたの御名によってまた祈っていきます。主よ、あなたが私たちの肉体を借りてくださっていますことをありがとうございます。ノアに期間を与えてくださったように、今の私たちにもあなたからの本当に救いの期間が与えられていることを思います。イエス・キリストの御名によって祈るとき、サタンは飛んでいき、悪霊どもは立ち去り、私たちは勝利することを、主よ、あなたによって権威を与えられていますことをありがとうございます。私たちのうちに救う、この救おうと、本当に魂を本当にやっつけようとしてくるこの悪霊どもよ、お前たちのことを本当にイエス・キリストの御名によって、命ず縛る、本当にこの悪霊どもよ、出ていけ。イエス・キリストの御名によってお前たちは何もできない。イエス・キリストの御名によって即刻ここから立ち去れ。イエス・キリストの御名によってお前たちは近づけない。イエス様はこのことを私たちは心に本当に、刻み込んで、主を戦っていきたいと思います。私たちは弱いかもしれません。しかしあなたの権威は強い、あなたの力は強い、あなたは何者にも負けない、勝利のあなたの右の腕が私たちについていますから感謝いたします。魂に救う者よ、また私たちの心を本当に悪さで本当に救い取ろうとするこの悪い霊よ、イエス・キリストの御名によって命ず立ち出て行け。出て行け。立ち去れ。病よ、出て行け。主によって癒されることが神様の望みです。神の御心によって私たちの病は全て取り去られる。イエス・キリストの御名によって命ず病よ、出て行け。病をもたらす者よ、出て行け。出て行け。イエス・キリストの御名によって、またイエス・キリストの十字架の血潮によって命ず全ての病よ、傷よ、痛みよ、出て行け。主よ、感謝いたします。このことを今受け取りました。イエス・キリストの御名によって感謝して、アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。イエス様、ハレルヤ、主に祈っていきましょう。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ、私たちの思いは主を決して、上手な言葉や巧みな宣教の技にはよらないかもしれません。しかし主よ、あなたの恵みを私たちを本当に包み、私たちの足りない分は主よ、あなたが全て覆い、またあなたが代わりにそれを取り出してくださることを心から感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈り続けます。イエス・キリストの御名によって祈り続けます。なぜならば主の名を呼び求める者は皆救われるとあるからです。あなたの皆を呼び、あなたに呼びます。あなたの皆を叫びます、求めます。アーメン。主を救ってください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。主を感謝します。
素晴らしいメッセージをありがとうございました。感謝いたします。イエス様に賛美を捧げましょう。